皆さんこんばんは。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川あゆみです。今年はのんびり桜を、ね、座ってみるっていう環境じゃない、ね、そんなご時世ではあるんですけど、ね、ぜひ旅をしながらお花見とかをどんどんしていきたいなっていう気持ちになってきましたが、ということでこの番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。本日も素敵なゲストを、ね、お呼びするんですが、その前に一曲お聴きください。思いの丈でエバーブルー。思いの丈エバーブルーでした。この曲を選んでくださった今夜の素敵なゲストをお呼びしたいと思います。佐藤義久さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、今回はありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、佐藤さんのご紹介で、はい、株式会社自給社さん代表で、はい、鳥時ハウスを運営しているということで、
はい、
はい、まずその1曲目の曲の選曲理由と、一応自己紹介を、
はい、
お願いいたします。
はい、聴いていただいたエバーブルーっていう曲は、
はい、
私が最近こう読んでいる漫画のアニメ化されたものの、はい、まあ、オープニング曲になりまして、そのブルーピリオドっていう、まあ、漫画なんですけれども、
はい、人気ですよね。
はい、これまでその高校生の男の子が全然芸術とは関係ないところを進路として目指そうとしていたのに、はい、まあ、ちょっとしたきっかけがあって、で、
うんうんうん、
まあ、東京芸大を目指すというようなところから始まる漫画でして、
はい、
やっぱり自分もその美術ではないんですけれども、まあ、写真をいろいろ表現として活動してた時期もあったりとかして、非常に、ね、こう見ていてこうえぐられるような感じだったりとか、突き刺さるようなものがあったりとかするので、
はい、
まあ、そういう中でそのアニメのオープニングっていうのがすごく印象的だったのでご紹介させていただきました。
はい、本当にアニメもすごく、絵もまさにこう絵描きさんのお話
そうですね、
ですけど、絵もすごい素敵な作品で、はい、とっても気になってるんですけど、まだちょっと私は見れてないの で、ね、ぜひ見てみたいと思います。はい、
ぜひご覧になってください。
はい、ありがとうございます。早速なんですが、
はい、
最近 ACF でも大変お世話になった、スポットです。府中市内にあります鳥時ハウスですとかのお話をね、ぜひいただいていきたいなと思うんですけど、はい、まずそうですね、佐藤さんと、まあ、アート、先ほど写真をね、はい、勉強されてたこともあるっていうことだったんですけど、なんか佐藤さんとそのアートとのつながりってどんなところから始まるのかなと思って、
はい、なるほど。そうですね、自分自身は全然こう美術家っていうわけではないんですけれども、はい、その父親がこう自宅で絵を飾るっていう習慣のあって人だったんですね。
は
い、で、まあ、季節で入れ替えたりとかっていうことをするのを私なんかも手伝わされたりとかして、絵を飾るっていうのがこう子供の頃から割とこう当たり前のことっていう習慣になっていたので、はい、絵を見るっていうのがこう割とすんなりと自分の中にはあったのかなっていうのが原点だろうと思うんですね。で、母親もこうちょっと日本画の教室なんかに通って日本画描いてたりとかしたんで、岩絵の具作るのにこう5分を解くの手伝わされたりとか、ニカート化したりとか、そんなことはちょっとはやってたりとかしたので、そういうのがきっかけで始まったのかなとは思ってます。
この、今回収録を行っているのが鳥時ハウスの、一応お隣という紹介でいいんですかね。はい、
そうですね、同じ建物内で、
はい、
カフェの方に、
はい、
会場今ね、はい、ありますけど、
はい、カフェの方でもよく、今もね素敵な絵が飾られてますが、絵の展示とかそういったこともカフェの店内でもされてますし、鳥時ハウスのギャラリーのスペースでも、
はい、
作品の展示などをね、やっているというようなスペースなんですけど、
はい、
ぜひに鳥時ハウスってなんだと
そうですね、
やっぱり市内の方、はい、すごく気になっている方、特にたくさんいらっしゃると思うの で、
はい、
ちょっと鳥時ハウスってなんだっけっていう、
はい、
ぜひお話しいただきたいなと思います。
そうですね、ちょうど 4月で、まあ、丸3年になるんですけれども、はい、もともとのコンセプトというか、まあ、ゆるく ふんわりと人とつながることができる賃貸住宅っていうのが、うん、はい、まあ、大雑把なコンセプトでいうとそういうことなんですけれども、うんうんうん、その、まあ、私自身がこう何でしょうね、こうあんまりこうきちっとしたこう強制力のある人の集まりっていうのは苦手で、うんうんうん、かといってこう何でしょうね、集合住宅大きいマンションだとなんか同じフロアにいてもほぼ他人っていうような、うんうん、ああいう感じもあんまり良くないなと思っていて、こうね、こう簡単に挨拶はしてどんな人がお互い住んでるかも分かっていて、
はい、
何か気になることがあれば一緒に何かするっていう、そういうなんかこう緩いつながりのある場所っていうのが作りたいなというのがこうベースにあって、まあ、そこからこうカフェであったりギャラリーであったり、まあ、あるいは屋上庭園であったりっていう中でこう人をつなげる仕掛けを作って出来上がった、まあ、賃貸マンションではあるんですけれども、
はい、
まあ、一つの空間っていうものをがトリトキハウスというふうに考えてますね。
ね、はい、先ほどもご紹介したように1階 の、まあ、そのちょっと大きめの道に面しているところにカフェがあって、奥側に、ギャラリースペースと、はい、あと木工とかができる工房みたいな要素も、ね、
そうですね、はい、DIY スペースと呼んでますけれども、はいはい、まあ、これはあの部屋自体がですね、住人さんが DIY、まあ、好きに物を作ったりとかっていうことができるっていうお部屋になってまして、はい、でそういう作業をするにはやっぱり作業スペースあるいは工具が必要だろうということで、
はいはい、
まあ、そういうものがないのはおかしいなということから、うんうんうん、まあ、住人さんが共通で使えるその作業スペースっていうことで併設させてもらってます。
いや、その、はい、その DIY スペースがあるあのマンションっていうのがやっぱり私は当時できたての頃にお話を伺った時もすごく理想的な環境だなと、
ありがとうございます、
はい
はい、
思いました、はい、皆さん結構使って、
そうですね、かなりヘビーユーザーの方だと本当にもう大きな一部屋を半分にしてこう壁間と扉まで作っちゃってるような方もいらっしゃって、待って、はい、1LDK のはずが 2DK になってるみたいな、そういう方もいらっしゃったりとか、
面白い、ね、佐藤さん、あの先ほどちょっとお話伺ってて、ね、建築もやっぱりその、日常的にも、はい、若い頃から
そうですね、
気になってらっしゃったと、
なぜか興味があって、その、ね、子供の頃って、まあ、珍しいとは思うんですけど、ただその小学校の時にこうすごくねお金持ちの友達がいて、
はい、
小松くんですけども
小松くん
家に遊びに行ったらですね、まあ、本当にドラえもんのスネ夫くん級にお金持ちなオタクで、
はい、
まあ、そこでやっぱ衝撃を受けて、まあ、ヨーロッパの本当洋館みたいなお宅だったんですよ、まあ、中はもうね逆にものすごくモダンなんですけれども、
はい、
その衝撃たりやっていう感じで、あ、世の中にはこんなおしゃれなものがあるのかみたいな、こう小学校3年か4年だったと思うんですけど、
はい、
なんかかなりそれにやっぱ一番最初にこう住むところっていうのにこう影響を受けた出来事でしたね、
はい、あのカフェの壁とかもその影響を受けていると
そうですね、そうなんですよね、なんか色味とかまだやっぱりその当時彼の家に遊びに行った時のカーペットのもう模様だったり壁の色だったりって未だに覚えていて、それぐらいこうインパクトがある出来事だったんだなと自分で、はい、思いますけどね、
はい、ね、子供の時に衝撃を受けたってもう忘れないじゃないですか、
大きいですよ ね、
ね、
本当に大きいです。まあ、その当時はもちろん建築っていう言葉自体も知らなかったんですけども、
はいはいはい、
主に、ね、こう内装の方にすごく関心があって、うん、いや小松くんちゃんは何おしゃれなのにうちはなんでこんな平凡な家なんだろうみたいな感じでこう悶々としながら家に帰ってきましたけど、
いやでも私はあのこのトリトキハウス の、 このカフェの方を個人的にも利用していた時に、なんかどうやら絵の買い付けもオーナーさんがしてるらしいぞと聞いていて、えって思ってすごいいいって言っても毎回、でももう本当に季節ごとに変わってたりするのもまさにその
父の影響でなったのかなと思いますけどね、はい、
展示もとってもよくいいなと思って何度か拝見させてはいただいてるんですけど、はい、やっぱり常設で置いていらっしゃるものもなんかそのオーナーさんのセンスなんだなと思って、まあ、結構それも楽しみに、
はい、
来て
ありがとうございます。
はい、
そうですね、まあ、なんかだんだんプレッシャーになってきちゃいますけどハードル高くなってなんかこう買い付けるっていうとあれですけど、うんうん、でもやっぱり好きな作家さんの絵っていうのは鑑賞したいなって、
ね、そうですよね、
こうエゴが出るというか、うんうん、でまあ、それを皆さんにも見ていただきたいなっていうのがあるので、は
い、ちょっと前になってしまいますが、ACF の活動で、
はい、
ラッコルタ、はい、創造素材ラボ、
そうですね、
というので、はい、オンラインとオフラインの、暮らしの彫刻という、うん、そうですね、ワークショップと展示を、はい、させていただいたその、会場に、トリトキハウスをお借りした流れがありました、はい、で本当にいろんな方が交流する場所になっていたなという印象が、うん、もちろんその展示をご覧になる案内をもらった人っていうのは、はい、来てくださったんですけど、何よりそのカフェに立ち寄って、うん、その流れで展示見てみたとか、
はい、
複数回来たみたいな方もいてくださったので、
カフェの常連の方だとほぼ毎日いらっしゃる方とかがいるので、そうですね、そうするとこう日々ね、今回のこのラコルタの作品がこう日々増殖というか、
そうですね、
ね、形が変わっていくのをこう楽しまれてたりとかっていうのはありましたね、
は
い、
今回ご提供していただいた梱包材の、
はい、ダンボールの、
ダンボールの、ね、はい、パーツみたいなものが本当にパズルみたいにこうつなげていくのは簡単な素材だったので、来場者の方にも触っていただいて、
ね、そうですね、はい、
増えてい
って面白かったですね。やっぱりこう古典っていうのと違って、
はい、
こうなんでしょうね、こう普段あまり関わらない方も参加するっていう、
そうですね、
そこがすごく、まあ、いいところだなと思っていて、はい、やっぱり、まあ、私自身がそもそもここにカフェギャラリーを作ったのもそうなんですけれども、はい、なんかこうアートってすごく高尚で、美術館とか専門のギャラリーで、うん、もう分かってる人だけが見に行くみたいなっていうのは、はい、ちょっと違うと思っていて、
そうですね、
そういう何でしょうね、もっと親しみのある、うん、その誰でもこうアートに携われる、主体的に携われるっていう部分が、はい、必要だと思ってますから、
ね、
そういう意味でこの今回の取り組みっていうのはとても良かったなと、
すごいありがたい、
うん、思いますね、
会場としてとっても魅力的な、はいはい、まあ、サイズ感も
そうですね、はい、こう要所要所でこうアーティストの方が来て、うん、その、ね、立体に空間を使って吊るしてこう、はい、作品になっていったりとかっていう変化があったりとか、そうですね、うん、そういうあたりがこう本当にこう一般の方とそのアーティストの方のこう、はい、ね、こう融合というか、
そうです
ね、そこもこう一つ成功というふうに思えるところですね、
はい、ご紹介しているその展示に関しては、ACF の方で紙飛行機という瓦版を発行していまして、ぜひトリトキハウスさんの方にも置かせてい
ただいて、はい、もちろんですよ、ぜひ、
はいはい、中面の方にですね、その展示の風景が、はい、写真に収まっていますので、カフェについて結構その気になってらっしゃる方も多いと思うんですが、
はい、
私伺った時、ファンテールカフェさんという、はい、Kさんがやってらっしゃる、のと、あると思うんですけど、一応形態としてはどういう感じで運営されてるんですか。
はい、ですね、カフェ自体は、一応シェアカフェっていう形になってまして、うんうんうん、
はい、
で、まあ、とはいえその今はそのオセアニアスタイルの、はい、まあ、ニュージーランド の、うん、ずっとバリスタをされてた方がカフェをしているっていうのがメインで、
はい、
まあ、曖昧までちょっとだけ私がはい、ドリップコーヒーを出したりとか、はい、っていうことをしています、
はい、お休みとかは固定では、
はい、そうですね、今までは日曜日と月曜日がお休みで、はい、ギャラリーがある時だけは日曜日もオープンするっていうようなスタイルでやっていたんですけれども、
はい、
まあ、またこの4月で入れ替わるというか、その少し変わって変則的な部分も出てくるかと思うんですけれども、はい、そのあたりもちょっとね、インスタグラム見ていただいた方が確実にお店に来ていただける、
ね、なので、じゃあトリトキハウスさんの SNS と、
多分ファンテールカフェさんの、
はい、
スタグラムを見ていただくと、
どちらもチェックしていただくと、
そうですね、
今日やってるかなっていうことで、はい、今日どっちかなっていう、
エスプレッソかドリップかっていう、
そうですね、はい、
形だと思います、ね、私がそのまあ、コーヒー部って呼んでるんですけれども、はい、そのコーヒーの仲間が集まる大き なんかこうグループがありまして、はいはい、でそこで知り合ったメンバーが、まあ、その時々で出展してくれるというようなことをしています。
はいはい、いや面白いですね、なんか本当に作品を作る方だけがつながるんじゃなくて、まあ、いろんな要素で人がつながって、
そうですね、
まあ、そこに、まあ、住民の方も好き好きに巻き込まれてもいいみたいな、はい
そうですね、実際、はい、ここでワークショップをやった方が住人さんとつながって、なんかその住人さんの方のイベントに出られたりとか、まあ、本当絵を買われた方がつながったりとか、私の後でもう手を離れて皆さんのつながりができているっていう感じになってますね。
カフェもすごく居心地が良くて、本当作品とか空間もすごい素敵だし、結構ご本も
そうですね、
ついつい手に取っちゃうんですけど、はい、これも佐藤さんの選択
ほぼ、そうですね、私の趣味丸出しというような感じのチョイス で、まあ、旅とか山とか動植物、はい、あるいは食べるものだったりとか、はいはいはい、まあ、ちょっとアート系だったりとか、そういうものを置かせてもらってますね。なかなかこう自分で買うのはなみたいなものが、
わかります、
はい、あると面白いかななんて思っていて、
いいですね、結構寄らせていただくと本当ついつい手に取っちゃいます、この5本たちを、ぜひ、ね、くつろぎに気軽にいらしていただきたい、
ね、はい、のんびりしていっていただけるのが嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。展示の告知は特に、
はい、今年はですね、これからだと6月までちょっとお休みになっちゃうんですけども、はい、まあ、6月には、まあ、絵と文章、文字のエキスパートのコラボっていうものをちょっと企画してまして、
はい、
うちとしては初めての試みになるんですけども、はい、まあ、こちらをぜひ楽しみにしていただければなと、
はい、じゃあぜひね、SNS をチェックしていただいて、はい、まあ、6月の、ね、展示、
はい、
お出かけしていただければと、はいはい、
ありがとうございます、
はい、いや佐藤さん、本当に多趣味で多彩でいらっしゃると思うんですけど、とっても気になるのが、はい、旅好きというキーワードなんですがぜひ旅の
そうです、ね、
旅エピソードを、
はい、まあ、ここに絡めてのお話に絞っていくと、はい、やっぱりその20代の本当に社会人成り立ての時に、うんうん、初めて自分でその海外旅行っていうのをしまして、はい、うんうん、でそれがもう本当ツアーとか一切頼らずに自分でチケット手配していくっていうのが、うん、まあ、当時まだね、インターネットそんなにスマホがない時代だったので、はい、
そうですね、
非常に大変だったんですけれども、はい、その一番最初に行ったのがそのオーストリアでして、うん、まあ、そこからこう鉄道の旅でドイツに向かっていくというようなことをしまして、
はい、
行く先々でこう、まあ、建築を見たりとか美術館に寄って、
はい、
で地元の、まあ、食べ物を食べてっていうような旅をしまして、ね、それがここにこうやっぱ反映されてるというか影響を受けてるというか、うんうんうん、そのまあ、まさにカフェもそうですけど、やっぱり向こうの美術館ってこうとってもこうきちっとカフェを運営されてるんですよ、うんうん、国立博物館にしろ、なのでそういうのがやっぱりすごく影響を受けていて、でなんかまだ本当に20何歳の時ですけれども、ドイツで寄った美術館なんかもカフェメニューの中にうどんがあるとか、
はい、
でドイツの方がお箸をこう握るような持ち方で食べてたりとかして、あ、こういう文化なんだっていうのを驚いたんですけれども、はい、でそれがすごくおしゃれな空間の中でこう、うん、うどんヌードルを食べてるというのが、ね、面白かったですけど、まあ、そういう感じでやっぱりこう美術館っていうのがもう地域の中でこう、うんうんうん、必然性というか、
はい、
うん、すごくこう大事にされてあるんだなっていうのを感じました。
もっとね、日本もやっぱそういう、うん、取り入れてもいいのかもしれないですね。
そうですね、
いや美術館カフェって聞くとちょっと個人的には背筋が大変伸びますが
いやいや素敵なカフェを、ね、運営されてらっしゃるのでああよかったなっていうのは思いますけど、
街、ね、とかがそういったものが作品とかに触れる機会とか作品をにいいものに出会った後の余韻とかっていうのはやっぱりすごくありますよ ね。
そういう意味でもやっぱりカフェっていうのが大事だなと思っていて、でやっぱ逆にこうなんていうの敷居が下がると思うんですよ ね、はい、
う
ん、カフェにあるんだともうコーヒー飲みに来ただけの人が絵を見てくれるっていうのは、うん、やっぱり入りやすいし、うん、馴染みやすいっていう、うん、こうギャラリーカフェとか、うん、本当に良かったなと思います。フランスに行った時は、まあ、一応知人がちょうど向こうに行くんで会いましょうって言ったら、うん、まあそのなんかちょっとした集まりがあるんで誘われたんですけれども、はい、それは日本から来ている作家さんが、まあ、かなり大きなカフェだったんですけど、うん、ギャラリーカフェで個展をやるっていうタイミングだったんですよ、はい、なんでまあ旅の人間なんで暇なのでじゃあ僕も展示手伝いますなんて言ってそのカフェにこう作品を飾っていくのを手伝ったりとかをして、ベルニサージュっていうんですけど、まあ、オープニングパーティーですよね、はい、それにまあ招待されて、うん、そうするとこうわーっといろんな、ね、もうフランス人の方も当然来て、うん、いろんな人と話すことができて、うん、今でも実はまだちゃんと連絡が取れてたりとかして、
ね、
はい、なんかそういうのがあったので、なんかやっぱカフェでアートっていうのは大事だなっていうのをその時からずっと思ってたことなんですよね、
うん、すごくあの素敵なお話ですし、まさにその、はい、とってもご縁を感じるなというのが、やっぱ府中でこう誰もが表現できる街っていうのを目指してるっていうのは結構そういうところにすごくつながっていると思うので、いやぜひこれからもまたいろんな活動を一緒にさせていただけたらと思います、はい、いや
こちらこそよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、じゃあそろそろ2曲目のですね、ラブセオリーという曲だそうなんですが、選曲の理由はどんな感じなんでしょうか。
はい、まあ、今回こうカーク・フランクリンっていうそのゴスペルの方なんですけれども、まあその別に自分がゴスペルがすごく好きとかそういうことではなくって、コロナになってなかなかライブができないということで、向こうのミュージシャンの人たちがこうタイニーデスクコンサートって言って、まあ本屋さんだったりとか自宅だったりとか、そういうところでこう音楽配信をするっていう企画があったんですよ。
ライブじゃないってこと
ですね。ライブじゃない、うんうんうん、で人も呼ばないっていう、はい、あくまでオンエアだけっていうそういう企画があって、ね、本当にこう一番最初にコロナになった時って、うん、もうね、こうどうなるか分からないっていう恐怖とか、
そうですね、
でもとにかく出ちゃダメみたいな中で、うん、こう非常に抑圧された時に、まあ、こういう企画が向こうではすぐに動いて、うん、音楽でこう人々を癒すというか、こう自由を表現するっていうのに触れて、もう本当にこう癒されたというので心に残ってまして、でまあその中でちょっとこのカーク・フランクリンをご紹介させていただいたという感じになります、
はい、ありがとうございます。お聞きください、カーク・フランクリンでラブセオリ
ー。高牧が展示のお知らせをさせていただきます。3月12日から5月8日まで府中市美術館にて普通の系譜が開催されています。平安時代に生まれた大和絵や屏風や襖絵で有名な狩野派や丸山四条派など江戸絵画の数々が展示されています。桜の咲くこの時期、奥深い色彩で表現された美しい江戸時代の日本絵画に触れてみてはいかがでしょうか。
はい、あきさんありがとうございました。今月は、ご紹介1本ということなんですが、佐藤さんも普通の系譜展、ね、ご覧になったってい
う。あ、そうですね、はい、早速行ってまいりました。
どんな感じでしたか。
面白いというとありきたりなんですけれども、はい、私ちょっと気づいたのは画角っていうんですかね、その、はい、割と絵画写真もこう横長の基本ものなんていう中で、こうスマホが出てきてこう縦長で、こう今時は縦長のものばっかりみたいにこう言うんですけど、日本絵画って思いっきり掛け軸で縦長なんですよ。だから全然昔から縦長の画角の絵っていうのは日本人にとっては もちゃんと文化としてあったことなので、はい、こうまあ、別にスマホの画角で縦のまんまで撮るのって普通のことだなってちょっと思いながら見たりとかしてました。
むしろ日本人にはぴたりとくる感
じ、
は
い、ちょうど普通にいいことなんじゃないかななんて、はい、ね、思いながら見ましたけどね、
はい、ぜひ興味持たれた方は府中市美術館の方にお出かけください。というわけで音の船トーク31も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さんやメンバーを大募集中です。先ほど、お話の中で、ご紹介した河原版の紙飛行機ですが、府中市内などで、カフェですとかスポットでですね置いていただける場所を随時募集しておりますので、ご興味持っていただいた方はぜひこちらの番組宛てでも結構ですのでお問い合わせをお願いします。番組へのメッセージや感想、 SNS などでぜひハッシュタグ音の船でつぶやいていただければ番組の作りの参考にさせていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。本日のパーソナリティは宮川恵美と
坂巻亜希、
ゲストは
佐藤義久でした。
それではおやすみなさい。